こんばんは。
はい、こんばんは。
寒なってきましたよ。
めっちゃ寒くなってきましたね。
そっちは雪降りました。
雪は降ってないんですけど、
うん、
ここはちょっと数日朝はもうマイナス行きましたね。
もうだって、ビーチカーさんの、ほら、配達に出かけるっていうのは相当早い時間。
むっちゃ寒い、そうですね。
そうでしょ。いや、もう凍結もするような時期でしょうから。
そうですね。
お気をつけ遊ばせ。
去年でも雪は降らんかったんですよ。
あ、この、あの、12月はってことですか？
いや、
年間で。
年間で。
なんちゅう。
久々でしたね、雪が降らん、あの、冬っていうのが。
ああ、そうですか。
はい。
ねえ、うん。割と山間部なイメージもあるので、ねえ。
そうなんですね。
ただ、本当に、その、タイヤ交換などはあれだと思うんですけど。
ああ、そうですね。一応はしてはいますけどね。う
ん、いやー、そんなこんなでね。
ええ。
もう、
どうなんですか？
いや、だからもうね、寒って、部屋にこもりきりというか、うちから出ないというか、
はいはいはいはい。
いうような形ですね。もう日曜日もね、
ええ、
まあ買い物やらがあるときはね、やむを得ませんから、
ええ、
あの出ますけども、
ええ、
それ以外はまず、スッと帰ってきて、スッとゲームするみたいなね。
ああ、いいっすね。冬はやっぱゲームっすよね。
そうですね。
で、どんなゲームライフを？
もちろん、プレイステーション4を。
なんか、ケンタさんの声から聞くのがすごくいい感じですね。
そうですか、
はいはい。もう、1ヶ月以上経ちましたかね。
あ、そうなりますね。
うん。
デスストランディングと同時のわけなんで、
はいはいはい、
11月8日ですから、一月もう、ちょっと、PS4 がある生活というのを。
そうですね。で、デスストの話は、この間聞かせてもらったんですけども、肝心な本体ですよね。
うん。
プレステ4の。
うん。
前回もちょっと聞きたかったんですけども、
うん、
今日ちょっとお時間あることでちょっと聞いておきたいなと思いまして。
はいはいはい。
どうでした？
まずね、うちのね、まず環境から言うと、
はいはいはい。
夏にテレビを買い替えた、
うん。
成果が出てきましたねっていう。
はいはいはいはいはいはい。
いうのがまず一つですね。
はい。もちろんま、毎回おっしゃってましたけど、ゲームは映像じゃないというお話をずっとされてましたよね。まあ、その中でやっぱり綺麗な画面っていうのはやっぱり、初めてっていうか、家で見たわけですよね。
ああ、うん。ですし、で、こう言ってなんですけど、プレイステーションの、いわゆるノーマル版ですよね。
うん。
を知らんとこう、プロに触ってるので。
ああ、そうですね、う
ん。ぶっちゃけ言うとですね。これぐらい出て当たり前でしょってぐらいになってます。
あ、もう目が超えてますね。
し、まあ、それもまた、やっぱ、ゲーム性の部分っていうのもあるのはあるんですけども。
うん。どうでした？その UI といいますか、プレイステーションの起動画面といいますか。
うんとね、ホーム画面に関してちょっとすごく慣れないです。
ああ。
あと、地味なんですけど、
ええ。
スタートボタンというもの、
うん。
ないじゃないですか、コントローラー。
はいはい。ええ。
実にコントローラー触ったのは、東京ゲームショー以来だって話を多分この間したんですけど。
はいはいはい。
スタートボタンがないことに買ってから気がつきまして。
そうですね。昔は真ん中の、PS ボタンに両サイドにありましたよね。
うん、ね。でもまあ、よく考えたら、やっぱりゲームによってはスタートボタンに機能が振り分けられてたりするものもあったりとか、
はいはい。
ありましたから、まあで、実際、デスストランディングも、オプションボタンに、うん、機能が振られてたりするので、
うんうん、
まあ、使い方としては変わらないかなと思いますけど。
ああ、コントローラーの感じはどうでした？
コントローラー意外と、俺が思ってたほど、違和感なくっていう感じではありました。
なんか持ちやすくないですか？なんかフィット感と言いますか？
うん、ね、これね、ピチカさんが言われてて、その通りだったなっていうのが、そんな変わるかいなと思ったんです。実に、なるほどねって思った。
そう、見た目そんなん変わらないんですけど、フィット感が全然違うんですよね。
若干トリガーですかね。
うん。
Xbox みたいなやつが、なんか馴染んでるので。
ああ、そうですね。本当その、銃型のトリガーみたいな形になってますね。
そうそう。だから、なんていうか、どれくらい、レースゲームなんかで例えるとですよ。
うん。
どれくらいアクセルを踏んでるかみたいなのがわかる、
うん。
トリガーキーじゃないですか。
はいはいはいはい。
そのアナログ感の、押し込み具合っていうのはちょっとやっぱ感触違うなとは思ったんですけど。
うん。
まあ、あとは、ね、しかも、デススト使うんすよ、うん、これが。
あ、そうです。左右に、ですもんね、
うん、
NR が。
うん。なので、うん、割と、そういった意味でも、まあ、でもね、うん、やっぱゲームとの相性という意味でも、デスストランディングというゲームには、うん、やっぱ、ついてるボタンフル活用しますから、
うん、
違和感なくではありました。
うん、ああ、よかった、よかった。
うん
先ほどちょっと慣れないホーム画面なんですけども、
うん、
以前のプレステ3時代は、多少は触ってたんですよね、クロスメディアバ
ッ
グ。あれ最初斬新だったんですけども、なんかちょっとおしゃれな感じにこだわりすぎて、
うん、
後半すごくですね、もっさりしたり、使いにくい感がすごい出てきたんですよ。
うんうんうん、
で、それを4になってから一新したんですよね。
はいはいはい。
で、最初僕もちょっと、うん、なんか前の方がって思ったんですけども、今はもう完全にゲーム特化のホーム画面になったんで、
うん、
今はもうこれがすごく見やすい状態なんですけど。
そうですね。なるほどね。うん、スイッチのホームと同じように、
うん
まあ、ダウンロードしたり、ディスク版だったらディスク版のやつが出ますけど、
ね、
ずらりと並んでね。
うん、
うん。で、やっぱり、起動した順番というか、起動頻度順みたいになっちゃうので、なってるので、うん、どのゲームしたいみたいなのを探すのは楽になりましたよね。
うん。あ、そうですね。前はちょっと、なんか難しかったですね。
うん。
うん。で、なんかふとちょっと、この間ツイートで見たんですけども、
うん。
なんか、プレステが動かなくなったらどうのこうの言ってませんでした？
あ、そうなんですよ。
あれは何だったんですか？
今、実は今日もちょこっと怒ったんですよ。
え？はいはいはい。
で、これちょっと逆に聞きたかったんですけど、
ええ、
ダウンロード中ってもっさりなります？
それは、他のゲームをダウンロードしてて、
うん、
デスストするとかそんな感
じですか？そう。
いや、気にしたことはないですね。まあ、もっさりしてるって感じたことがないので多分なってないと思いますね。
で、今ね、完了してたんで、もう一回やったら普通に起動したんですよ。うん、あ、これだったんだなって思いました。
有線でした？
無線です。
あ、僕有線なんですよ。
はい。
それももしかしたら多少なりとあるかもしれないですね。
ああ。
まあ安定といえば、有線の方が多分安定してるんで。
SSD つけたんですよ。
はいはいはいはい。
で、SSD のどうやらデータがぶっ壊れたみたいな。感じなので、それ、再インストールして、起動したら、はい、問題なく動いてますし。
うん。
うん。まあ、使い方なのかなと思います。
ああ。でもちょっと、買ってすぐそれってちょっと不安ですね。
ちょっとね、不安でしたね。
うん。まあ、僕も一回ちょっと起動でしなくなって、修理出したことは一回ありますからね。
うん。まあまあまあ。あれですよ、デスストランディングの限定版じゃないですか。
はい、はい、はいはいはい。
白いボディに手形がペッペってついてるんです
よ。ええー、はい。
やっぱね、最初、やっぱ見るとギョッとするじゃないですか。デザインが。はいはい、
ええ
ー。まあ、デスストランディングというゲームをクリアしてからなんですけど。
はい。
このね、やっぱ若干不気味に見えるこの BT の手形ってやつなんですけど。
うん。
なんかとてもね、デザインが。
うん。
ああ、なるほど。これデスストランディングってそういう、いろんな意味を含めた、こういうデザインなのねっていうところ
が。あ、そこにも意味があったわけですね。
そう
。僕はまだ分からない状態で、最初その手だけって思ってたんだけど、それがすごく意味があるわけなんですね。
でも、ゲームの中に、その手を、手のひらとか、
うん、
そのモンスターのイメージ、モンスターというか DT っていうエネミーなイメージがあるんですけども、
ええ、
そうじゃないように感じてくるっていうのは、
はあはあは
あ、してやられたなって思います。
はあ、なるほど。
うん。
で、コントローラーも特殊な色でしたよね。
BB ポッドってね、赤ちゃんの、うん、あれなんですけど、うん、と、すごくやっぱスペシャル感があってね。
うん。
で、ゲーム中BB が泣くんですけど、
ええ。
あの、コントローラーのスピーカーついてるじゃないですか。
うん。
あそこからオギャーオギャーの鳴くんですよ。
ああ、はいはいはい。
うん、で色もこれなだけに、すごくこう、フィットして。うん。ですね。
でも、限定版買って大正解でしたね。
まあ、ここで買ってよかったんだなっていう気はしますよ。
うん。
うん。なんだろう、テレビの横に縦置きしてるんですけど。
ええ。
なんか、若干高級感を増したリビング。
今、そのスイッチの2台持ちじゃないですか。
はい。
こういうことって今まであったんです？ケンタさんがそのハードを2台持つっていうのは
別です、ね。まあ、PC を別にするとですね。Wii を同時起動はしてたわけなんですけど。
ああ、プレス3と。
うん。ただ、やっぱり、スイッチとはまたほら、使い勝手が違うので、
うんうん、
どうしてもテレビを占有しなきゃならないっていうものに関しては、やっぱ、まあ、久しぶりなんじゃないですかね、このリビング。でもね、一回パソコンに飛ばしてみましたよ。
はいはいはいはい。
悪くなかったですね。
ああ、ですね。
わずかな、その、なんですか、ラグみたいなのを感じるなくはないし、もう、時々カクついたりするんですけど、それは自分の頃の回線の問題なんでね。
うん。あと、ま、ゲームにもよります、ね。そんなに影響的にかったら全然、うん、例えばアドベンチャーとかで全然普通にできますし。
うん、
いや今後、もし、スイッチと、プレステ4の、マルチで出た場合っていうのは、これまた考えるような形になるわけです。ケンダロさん的には。
基本的には、
ええ。
状況的には、なんとなくですけど、まあ、俺、スイッチで買おうかなと思ってます。
お
なぜなら、やっぱテレビ占有しないっていう理由。どうしても、今回のデスストランディングのように、PS4 でないとできないっていうもの。
うんうん、
もしくは、スチームってなったら、スチームはうちほとんど動かないと思っていいので。
はいはいはいはい。
うん、だったら PS4 をって思いますけど。
まあ専用であればそちらに行って、うん、マルチであればまあその時の状況にもよりますけども。
状況に応じて。
ですね。
綺麗かどうかよりプレイバリューの方が大事。
ああ、金太郎さんらしいですね。
うん。うちはやっぱパーソナルではないので。
うん、そうですね。うん、まあ、その、息子の、ゆきぷくの部分もありますからね。うん、一緒にやったり、その、ものもありますからね。
そうなんです。
うん、
その辺も含めて、
はいはいはい、
ただ、来年なんかもね、うちの息子、まあ、受験が今年も、年明けありますので、
うん、
その後また、高校でね、触れ合う友達ってのはまた違くなるわけですよ。
そうですね。
そうなった時に、その、プレイバリューがまた持てるような、いう形では、いいタイミングで PS4 を買ったかなっていう。
よかったっすわ。なんかこっちまで嬉しくなっちゃいますよ。
あなた別にソニーの何をなんかお金持って
るいや、なんかこう、なんか嬉しいんですよね。
うん、
でもう一個ちなみに、
うん、
今デスタイング、もう完全終わっちゃったんです。まだやってる、
ね。やってます、やってます。まだまだ配送終わりませんよ。UCA には僕 の荷物を配送待ってくれてる、ね、人たちがいるので。
その同じ僕も配送業者としては気持ちはわかりますね。ちょっと前のやつなんですけど、メタルギアの5。
うん。
あれ、ケンタロウさんと PC でやったじゃないですか。
はい。
で、まあ、スペックがちょっとギリギリだったと思うんですけども、
うん、
まあ、今回やろうと思えば、そのでかい画面の綺麗な画面でできる状態じゃないですか。
はいはい
はいはい、こういうのをケンタさんやるつもりっていうのか、あれはない感じです。
だってクリアしてんじゃん、もう。
ああ、やっぱそうか。そこがやっぱ僕と違いますね。僕とその買ってしまうパターンなんで。
まあ、ゲオセールで1000円だったら買ってます。いいですけど。
ああ。
うん、
やっぱり、その綺麗、まあ綺麗、また先ほど言ったゲームは、ゲーム性なんで、綺麗はまた別ですけど、やっぱ、あれを綺麗で見るとまたちょっと雰囲気が違うと思うんですけど、ね。
やっぱ、それならそれで、やっぱり、あれですよ、うん、今まで、やりたくてもできなかったものに手を伸ばしてみた方が俺は好きです。
はいはい、ああ、なるほど。
うん、今日の、本編にもそんな感じの話したいな、と思っております。
は
い
は
い、
ああ。 なるほど。
うん。というわけで。
はい。
はい。それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ。第261回目でございます。この番組は、私、DJ ケンタロスとピッチカートミルクが、オンラインゲーム、ドラゴンクエスト10のプレイと、様々なゲームライフの話をもとに、ドラムスタジオキーセッションに、アストルティア全土のみならず、全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたい、ゆったりまったりと語り倒す、ポッドキャストです。改めまして、こんばんは。
はい、こんばんは。
はい。ね。
はいはいはい。
今日のオープニングトークも、ちょっとまあね、私の PS4 の話をしたんですけど。
ねえ。
今日はね、ピチカートさんと。
はいはいはいはい。
2019年。
うん。
ゲームライフ総ざらいをしてます
。はいはいはい。
はい。まあ、加えてはまあ、そこにドラクエ10の話もあったりなかったりという話もなってくるので。
うん。
どうですか？今年しました？いろんな。
まあ、今まで通りはちょっと数は減ってはきておるんですけども。
はい。
一応はまあ、やりましたね。
うん。
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 なかなかその、前みたいにこの、時間取れない部分と、まあ、一本一本ゲームがちょっと骨太になってきてるんで。なかなかこう、スムーズに終わるようなのはなかなかできなかったんですけどね。
なるほどね。
うん。
はいはいはい。まあ、
ケンタロさんは？
うん。いや、今年ね、ある種ですけど、
ええ、
ドラクエ10以外のゲーム、
うん。
やったなーと思ってるんですよ。
そういえばそうですね。別ゲーム界でも結構語ってましたよね。
うん、これ語りたいっていうのは確かにそういうところの端々では出てきてたと思うんですけど、
うん。
あれなんだろうな、別にドラクエ10をやってないわけじゃないんですけど、
うん。
いや、そのやっぱ合間子を見ながらやっぱりやってたかなっていう2019年でしたね。
ほうほうほうほうほうほう。
うん。なので、今日ちょっとタイトル見ていただいてると思うんですけど。
はいはいはい。
二人の2019年ゲームベスト3を。
はい。
喋ってみたいと思いますよ。
はい、はいはいはい。
うん。この、まあ、数々やった、まあ、ピチカさんも私も、その中で、
うん、
これがっていう、
うん、
3本を、人にも勧められるかな？
ああ、まあ、はい。
うん、そんな話をしてみたいなと。
はいはいはい。
思っておりますので。
はい。
今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。
はいはい。
じゃあね、ベスト3を、
はい。
お尻の方から。
はいはいはいはい。
うん。あのね、何本って最初数えてみようと思ったんですけど、
うん。
わからないです。
もう、買ったのは多いんですけどね。やったのがあれなんです。
買ったのは多い。まあ、今年始まったことじゃないです
ね。まあまあ、そうですね。
ちなみに、買ってやってないのもあるんでしょ？
ん？あ、はい。
なんでなんですかね、それって。
まあ、病気でしょ。
なんでしょうね、それね。そういうのは、もう、本当やめた方がいいんではと思うんですけど。
ああ、なんかこう、もう、あれなんですよね。その、薬物がやめられないみたいな感じで。
それあんまり、旬な話なんでやめてください。
ああ、
アップルから差し止め食らうといけないので。
すいません、すいません。
はい。じゃあ、まずその辺をさらっと流してですね。
はい。
じゃあ、ピッチカードミルクさん。
はい。
あなたの2019年、ゲームランキング、3位は？
はい。すいません、これ新作ではないんですけども、スイッチの、
ほ。
ドラクエ 11S。
はい。
ですね。
買ったんですね。
買ってました、はい。
やったんですか？
途中までやってますよ。
途中まで。
はい。
序盤でしょ、おそらく。
中盤に入るところですかね。
あー。
うん。いや、でもこれ予想以上にですね、あの追加修正で、
うん、
もう完全にこのオリジナル版に戻れない出来なんですよね。
うん。
で、それはまあいいことだと思うんですよ。
うん。
で、まあよくよく言われるあのプレス4版のアップデートという声もあるんですけど。
ねえよ、それは。
うん。まあそんなもんじゃ対応できないレベルなんですよ。もうやってみてわかるんですけど。
なるほど。
うん。で、やっぱり声はすごくいいです。
うん、
まあ、感情がすごくわかりますし、わかるようになりましたし、
うん、
まあ、よく言われてるエマの評価もすごくぐんと上がりましたし、
ほう、
うん、やっぱり声が入るとすごいなと思いましたね。で、一番乗りの戦闘のスピード。
そうそう、あのね、ピッチカットさんにそれプレイしたのなら、聞いてみたかったんですよ。
うん
うん、ひたすらにその、なんだ、ドラクエ8のカートリッジ版ですら言ってたじゃないですか。
はい、はい、はいはい。
そんなに我慢できんかねって思ったんだったんですよ。
ええ。
どうでした？
いや、もうこれはめちゃめちゃいいですね。
あれですか？革命ですか、もう。
革命です。もうドラクエでしたらほんま思い切ったと思いますわ。で、モンスターズではちょこちょこあったんですけど、
うん、
ナンバリングでもうこれががっつり来るとはですね。うん、で、これめちゃめちゃいいんですけども、これももう戻れないですね、これを味わうと。
11S はですね、はい、すごく長くた遊べる体験版ってあったじゃないですか。
ええー。
あれはもうだからやったんですよ。
はいはいはい。
ね、どこまで行ったっけかな。神を仲間にして、ベロニカたちに会うか会わないかぐらいでちょっと止まってるはずなんですけど、
あ、
そこら辺までは進めたんですけど、
うん、
だ戦闘のシーンとかはやっぱ PS4 の PS4 版であった戦闘の形だと、うん、ああ、これはすごいなとは思ってましたよ。うん、で、スピードはですね、俺比べようがないじゃないですか。
ああ、まあそうですね。
うん、ローディングのスピードはもう PS4 やってないんで、
うん、
比べようがないんですけど、
うん、
あれが やっぱり、なんですか、ベストというか、
もう、ベストですね。ほんまに。まあ、これを体験する前だったら、うん、まあ、普通にやってましたし、もうプレステ4でもずっとやってましたんで、
うん、
まあ、やってる当時は、まあ、多少ちょっと、遅いなって思ってましたけども、うん、まあ、これがドラクエだと思ってやってましたけども、
うん、
この倍速はですね、本当に気持ちよくて、戦闘が楽しくてしゃあないですよね。もう、繰り返しの戦闘、まあ、そこに、面白みを持つ人、持たない人っておるんですけども、僕は、あれは、ちょくちょく戦うの好きなんで、
うん、
ほんまにストレスが湧かないんですよね。
ストレスが湧かないってどういうことですか？
ストレスが出ない。あと、街中のダッシュ機能。
はいはいはい。
これもプレスはなかったんですよ。
オ
リジナル版。
うん。
これもですね、要はまあ街の中で馬車乗ってるような感覚なんで、うん、もうスムーズですね。
あ、
なぜこれ最初からつけなかったかという部分を突っ込んだら仕方がないんですけども。
逆に俺はあれをプレイしてですよ。
うん。
やっぱり 3DS でやってたっていうのは、ドットマップじゃないですか。
うん。
で、2D 版でも 3D 版でもいいんですけど、
うん、
こっからここまで行くっていう距離が大体見えちゃうんですよ、もう。
そうですね。
それに対して 3D のマップで、
うん、
11S はあるじゃないですか。
はいはいはい。
なんかやっぱすごくあそこまで行かなきゃみたいな、
うん、
っていうのを、味わえるだけで、随、
う、
分、
ん、
その、広さも変わってくる。でも、うん、はたまた、今、ピッチカードさんが言ったように、あまりも広く感じるとですよ。
うん、
その移動をストレスに感じるっていうところが出てこないとも限らないですよね。
そうですね。
だからそういうのをうまく、こう、解消することもリメイクの、ひょっとしたら理由なのかもしれないと思うんですよね。
いやー、これはほんま絶対やってよかったですし。うん、ただもう一個、先ほど言った 2D、3D の切り替えなんですけど、
うん、
これがですね、ちょっと面倒で、
うん、
多分 3DS 版って移行がスムーズでしたっけ、うん、あれ、途中。
3DS と 2D のバージョンを。
はい。
割とそうだと思います。
これですね、ちょっとやっぱ仕様が違って、
うん、
あの、セーブデータがなんか別になって、ちょっと戻ったり、あの、ある程度区切られたんですよ。あの、こっからここまで、こっからここまで、小ごとみたいな感じで。
つまり何、今の進行度合いをそのまま引き継げないってこと？
そうなんですよ。
ああ、そうなんですね、うん。
だから、あの、分けてやった方がいいんですね。通して 2D だって、通して 3D やった方が多分スムーズなんですよ。まあ、その分2回、2バージョン楽しめると思えば随分得なんで。
楽しむのかな、それは。
行ったり来たりは、やっぱりちょっと、もともとそういう形じゃなかったもんですね。
あ、まあまあ、それはね、そうだと思いますけどね。
ただ、2D でできるという部分だけはもうかなり評価できますね。
なるほど。
で、このシステムで、もう、このシステムなら、もう過去作を、うん、このパターンでやってほしいぐらいな感じにも思える感じでしたね。この 11S の出来は。
はぁ、あ。
で、今途中なんですけども、まあ最後までやりたいと思う。まあできますね、これスムーズに。
うん。
いつでもできますんで。
うん。
やっていこうと思います
よ。まあ、それこそスイッチだという利点もありますよね。
そうですね。
ね。
だから一度やったと思われてる方も、
うん、
多分もうほぼ忘れとると思うんで、
うん、
結構神聖な感じでできる、
うん、
やられても思いますね。
なるほどね。
はい。はい、はい。これが一本目ですね。
なるほど。
はい。
私の第3位なんですけど。
はい。
どれにしようかな。ですね。
うん。
ドラゴンクエスト10。
おろ、はいはい。
です。
はい。新バージョンですか？
いえ、あのね、バージョン4って言った方がいいですね。
ああ。
なんだったら、あの、デスストランディングのせいで、
はい。
5をストーリーしかやってないって本音なんですよ。
なるほど。
うん。
うん。
あの、ドラクエ10の、まあ、なんか、スクエニから金握らされてるのかって、みたいな感じにも抜けないんですけど、
僕もドラクエ、ケンダーさんもドラクエで来ましたからね。
実に、その、なんだろう、ドラクエ10をどこに入れようかって、なんだったら番外編にしないといけないかなと思ったんですけど、
はい。
俺、じゃあ今年やった中でって言ったら、やっぱベスト3の中ではドラクエ10でしょでって思ってます。
ああ、僕、ちょっと今回はあえてそれ外したんですよ。
ああ、なるほど。
はい。
そうですね、まずバージョン4の完結を見たところ。
うん。
に関して、まず、一本を終えたというところ。
うん、うん。
バージョン4を終えたっていうところの、その、完結に至っては、マイバージョン、やっぱり、うん、すごく展開が、ピチさん今やってるところでしょ、ちょうど。
そうですね。面白くなってきてる。
うん。
あとバージョン3でも、ケンさんボロボロ来てたじゃないですか。
はい。
あれを超えちゃったわけですか。
いや、ね、感動のところっていうのはあれなんですけど、
ね、
やっぱ話の展開としてはですね、
うん、
どのバージョンにもないものだったなと思いますし、
ほうほうほうほう、
正直言うと、まあ、端的に言うと、今までのそのドラケの、ドラケ10のバージョン1、2、3から比べると、
うん、
その、時代を行き来するっていう、のが、どう作用するか怖かったんですよ、
うん、
俺は。
うん。うん。
でも、やっぱさすがにお話的にまとめてくる、その展開と、
うん、
まあ、どうせこう来るんでしょっていう、
うん。
展開を完全に裏切ったバージョン4だったと。
うん。
うん。そういう意味では、楽しませてもらったバージョン4から5へのつなぎだった。
うん。
って思ってますね。
はいはいはいはい。
うん。
これ新コンテンツもわりかし早いスパンでバンバン来てましたよね。
そうですね。
うん。
うん。中でも、やっぱりバージョン4としては、
はい。
まあ、始まったのは一昨年じゃないですか。
うん、うん。
なんですけど、そうですね。例えば防衛軍とかは、
うん、うん。
両コンテンツだと思ってます。
うん、あ、そうですよね。
うん。
どっぷりハマられてましたしね。
うん。未だに、新たなそのボスなんかも追加されるとこ見ると、
うん。
非常にこう、みんなでやって楽しい。その、みんなでやって楽しいコンテンツっていうものの、その、構築ができたっていう意味でも、
うん。
いわゆる、なんかな、 今、我々がこう遊んでる中で、ストーリー以外でしたら、このいわゆる遊び場的なものが大切で、
うん、
で、どうしてもこの、だから季節イベントとかに引っ張られかねないと思ってるんですよ。
うん、
でも季節イベント、所詮季節イベントでしょ？
うん。ですね。
うん。だから、常時遊べる。
うん。
そして、なおかつ人とやって楽しいっていう。
うん。
そのを両立してるっていうのは、エンドコンテンツのボス戦っていうのとまた違うわけですよ。
うん。
そういう意味では、まず、防衛軍っていうのが、できたことは、とても、俺は、面白かったし、よくやったし、
うん、
今でも、なんか、ソロで行ったりもしますしね、ソロで、オートマッチングでね。
はいはいはい。
うん。
番組でも撮りましたしね。
そうそうそうそうそう。
うんうん
うん、そういう意味では、なんだろうな、いろんな遊び方ができたバージョン4だったなと思って。
はいはいはいはい。
うん、番組的にも、どうでしょう、ネタなんかもたくさん転がさせてもらったしね。
うんうんうん。
うん。その中での、やっぱりつながりみたいなものができてたのが、やっぱドラクエ10だったなと思いますし。
うんうん、
うん。うん。若干その、逆にですよ。
はいはい。
スイッチでも私、ゲームを買わなかった時期なんですね。
うん、うん。
例えばですよ、PS4 を買うと決めたら、
ね、
あらゆるゲームソフトをセーブしたんですよ。
ほう、素晴らしいですね。
あなたと違うので、
まあ僕にはできないことなんで。
とりあえず買っとくっていうのは予算が許さないので、
はい。
そういう意味では、一時こう、やっぱり、セーブして、お買い物しなかったっていう時もあったんだけど、
うん。
その時にやっぱりドラクエ10で遊ぶっていうことを、やっぱ意識的にしてましたよ。
うん。
うん、ならこれしようか、これしようか。
はいはいはい。
っていうところもあって、なので、うん、まあ、今年の、私の、ベスト3、3位、第3位、うん、ドラゴンクエスト10。
はい。
です。
なるほどですね。
なんか、なんだよって言われそうですけどね。
まあ、私もドラクエで来ましたからね。
ですね。
でもいいんじゃないですか？
はい。
はい。
はい、それじゃあ、ピッチカットさんの第2位は？
はい。ドラクエ 11S とちょっと似たような形になるかもしれないんですけども、
うん、
ペルソナ5ロイヤル。
噛んだぜ。
ペルソナ5ロイヤル。
焼き直しますか？
はい。いや、焼き直しではないですよ。
はい。
まあ一応完全版という位置づけなんですけども、
うん、
まあ僕自身リマスターとかリメイクなんか好きなんで、それは全然問題ないんですけども、
はい、
オリジナルのですね、ペルソナ5も、すごくいいゲームだったんですよ。
うん。
出来の良くて、
うん、
ただ当時プレステ3とプレステ4の縦マルチだったんですよね。
あ、でちょっと待って、あ、PS3 版も出てたんですか？あれ、
もともと最初はプレステ3版で出すという話だったんで、それ進んでたんですけども、まあ、発売が伸びに伸びまして、プレステ4とのマルチになっちゃったんですよ、縦マルチで。ということなんで、
うん、
やっぱりですね、グラフィックが、
うん、
やっぱりプレステ4にしてはちょっと頑張りがないないうとこと、
うん、
一部ロード時間がすごい気になるとこがあったんですよ。
はい。
で、今回のプレステ4を独占ということになりましたんで、
うん、
ロイヤルでもそういう細かな気になるところが全部ですね、手を加えられて、
うん、
もうほんとですね、文句のつけどころがない作品になりまして。
お
ー。で、序盤のストーリーも、
はい、
まあ、焼き直しにましても、新しいキャラが入ったんですよ、なんじゃ言
う
ても。
うん。
これがですね、うまい、上手にですね、加わっておりまして、
はい。
まあ、感覚的に本当新作をやってるような形なんですよ。
おー。
だから全然ですね、もう、ああ、もう一回やってる感じなく、新鮮な気持ちでやってますね。
そうですか。
で、このおかげでも他のゲームができなくて困ってるんですよ。
よく、さっきのドラクエ、11にも、あれですけど、
ええ、
日本、ロールプレイング抱えますよね。
うん、だけこっちの方を優先しますよ。で、このオリジナルのプレイスター5以降ですね、
うん、
まあ、よく言われるおしゃれな UI がすごい話題になってですね、
うん、
他のゲームのちょいちょいちょっと意識してんなっていうのを見かけるようになってきたんですよ。
あ、でもね、やっぱよそのゲームに影響を与えるっていうのは、それいいことなんじゃないですか。
うん。ただ、改めてですね、やっぱりこう本気をやってみますと、
うん、
やっぱこれ見やすくて、いろいろ考えられてるなっていうのをですね、感じました。圧倒されましたね。で、やっぱり前作もすごいいい出来だったんですけども、それをまたやっぱり超えてきましたんで、
うん、
やっぱアトラスもしくはペルソナシリーズってすごいなと思ってますね。で、戦闘に関してもスピーディーだったんですけども、さらにやりやすく、もうこれ以上ないだろうと思ってた部分をさらにプラッシュアップしてきましたんで、
ブラッシュアップ
やりやすく、かっこよく、見やすく、そういう感じですね。
はい。
まあ、こう、まだ工夫できるかっていうのを見せてくれましたね。で、ストーリーもほんま学生気分になって、ほんま仲間と本当の友達になっていくような感じに味わえるんですよ。で、一緒になって悪をこう倒すような気持ちよさとか、回答してるスリル感とか、もう予告状を出す気持ちよさとか、もう、それに含まれてストレスのないあのシステムなんで、もう気持ちいいです。
なんでしょうね。まあ、先ほどの 11S にしても、ピチカードのこの、あの、ペルソナ5にしても、
ええ。
なんですかね、完全版を出すっていうのが、
ええ。
我々なんかもう、当たり前に今までなってきちゃってて、
そうなんです。それで、まあ。
そこそなんですか、ダウンロードコンテンツみたいのを後出しで出す。
はいはいはい、
ものもやっぱ少なくないじゃないですか。
ありますね。
それを全部ぶっ込み版みたいな形で出すっていうのも、なんかゲームメーカー上等手段だって簡単じゃないですか。
まあ、ここまで言ったらですけど、まあ間違いはないですからね。
ですよね。
ええー。
いや、ただ、やっぱり、その、なんだろうね、新しいお客様に買ってもらうにはこうしたらいいっていう。ねえ。俺、一回クリアしたしってなっちゃうじゃないですか。
まあ、ケンタさんそのパターンですね。
うん。だからその時にもう一回買ってみようかなって。
うん。
思わせる何かをしないといけないなって思うので。
その辺はもう全く新しい感覚でできる状態なんですけども、ただ、言い方的な形がやっぱり完全版という声がやっぱり先にこう聞こえてきますんで、そこでやっぱり躊躇される方もやっぱ多いと思うんですよ。
あ、でも、なんだ、最初に、2年ぐらい前じゃないんですか、これって。
ちょうど2年ですね。
でしょ？まあ、それだとね、もう、これね、半年とか出ることが多いわけじゃないですか。
ものによってはですね。
あ、もう、ウィニングイレブンあたりでも、飽き飽きみたいなイメージがあったんですよ、
昔のパワープロとか、半年ごとに出てましたからね。
これは半年間とかになるじゃないですか。
そうですね。
ねえ。やっぱ、J リーグでも、
うん、
プロ野球でも、
うん、
開幕の時点の、でやりたいじゃないですか。
うんうん、
ところが、シーズン進めば、メンツ変わってくるじゃないですか、
うんうん
うん。ヒーローもスターも出てくるじゃないですか。
そうですね。最初の設定した能力とか違ったりしますからね。
そうそうそう。全然不調だったりね。そういうのも反映しているっていうのはあるんですけど、
うん、
いや、だから完全、スポーツゲームにおける完全版はひょっとして必要だったのかもしれないですけどね。
あと、まあ、残念と言いますか、これは僕は見にはいいだけの問題なんですけど、
はい、
まあ、アマゾンレビューとか、
うん、
ちょっとやっぱり見ちゃうんですよ。
うん、
やっぱり自分が好きなものがやっぱ褒められるのが好きなもんで、
うん、
ついついちょっと見に行っちゃうんですけど、
うん、
今回ですね、前回ほど高くないんですよ。
ああ、はあ。
で、それがまあ僕の勝手な好きだからこそあるんですけど、
うん、
前作はまあ本当初見の衝撃ですっごい褒めで称えられとったんですよ。で、それで注目されたんですけども、
うん、
まあ、今回ですね、なんかみんなすごくアラを探してるような形なんですよ。で、そこを無理やりついて、ダメだっていうのがすごい多い意見なんですよ。だから絶賛の中ですね、叩いた方がなんか目立つ、かっけえみたいなのがすごく見えてしまうんですよね。まあ僕は見ないだけの話なんですけど、なんかそれをすごく目に入って残念やなって、まあ、こういうのを見てしまって、あ、じゃあもう買うまーかっていう人もおるわけじゃないですか。
あのね、本当に買わんでええものって本当にひどいですよ。
うん、
でもやっぱりそれ好きで買うんだから、それはそれで自分の目に狂いがなかったと思ってやらないといけないと思いますよ、これは。
アマゾンの発送が遅いだけで欲しいなんぼとかですね。
もう関係、お前関係あれへん。
ゲームと関係ないやっていうのもやっぱあるもんね。
うん。
まあ、それも、まあ、おかしいな話やな、思ってまあ見てしまったんですけど。
なるほどね。
ただまあ僕の個人的なそのタイプに全てマッチしてますんで、ペルソナ5ロイヤル、まあ好き好きあると思うんですけども、僕としてはもう最高の作品ですね。はい。ぜひとも機会があれば、ケンタロウさんに買っていただきたいなっていうのありますんで。はい。
時間がねえな。
そうですね。前回僕はいや、もう安いんで、旧作でもっていう話をさせてもらったんですけども、はい、やっぱ全然違いますね。ごめんなさい。そこはごめんなさいでした。もう、あっちはもう戻れないです。
なるほどね。
はい。やるんだったらもう乗りやる。
だって、あれね、出る前の、あなたのレビューだったわけなんで、ね。
そうです、そうです。はい。
はい。
はい。はい、
じゃあ、俺の、
はい。
第2位。驚きの第2位です
よ。おいおいおい。
デッドセルズ。
お？
ドアラジの方では、
うん。
インディーゲーム界で、
うんうん
今年の年初ぐらいじゃないですか、
うん、
に、その中の一本としてご紹介した、
うんうん、
デッドセルズっていうゲームなんですけど、
うん
ダウンロード1000倍です、
うん
2000円ぐらいじゃないっけか。
はいはいはい。
いわゆる、スチーム版とかもあるんですけど、
うん
いわゆるインディー作品なんですよ。
うん。
これが2位ランクインです。
スイッチで買われたんでしたっけ？
そうです。
で、ちょこちょこちょこちょこやってたやつですね。
もうそうなんです。
はいはいはい。
なんか、メトロイドバニアがしたい。
うん。
っていう、一本のすごい思いがあって、
うん。
探したうちの一本がこれ。
はいはいはい。
いろんなレビューとかも見て、これなら間違いないって言って買って、うん、ははー、なるほどねって思ってやってたゲームの一つ。
はいはいはいはい。
うん。
おー、あっから2位に来ましたか。
そうですね。まず、いわゆる、対価を遊ぶという意味。
うん。
もうね、まあ、間違いなく値段以上は取った。
あ、まあそうですね。
そもそも安いっちゃ安いですけどね。
うん。
うん。なんで、驚くことに、まあ、バージョンアップもありまして、
うん。
またなんか遊びやすくなったというか、広がったんですよ。ステージとか、武器とかもあって、
うん。はいはい。
で、このゲーム、ローグライクっていうのも合わせてなってまして、
うん。
自動生成するダンジョン。だから、いつ潜っても、
うん。
同じダンジョンは一切ない。
ないですね。はいはい。
で、まあ、その状況に応じては、スピードクリアをしなきゃならないみたいなのもあったりもするんですけど、自分がどんどん上手くなるのはわかるんですね。
うん。
でも、そのキャラクター自体は、なんですか、即死なんですわ。
あ、ワンパンで。
ライフ制ではあるんですけど、
はい。
気を抜くとね、そそそっちゅうんですよ。
うん。
これがね、やっぱり、死と背中合わせみたいなところの、
うん。
ギリギリを攻めるみたいなのが、うん。なんか若干スポーツに似てる感じ。
ああ。
うん。じわじわ進んでも、まあ、それはそれなんですけど、
うん。
うん。そういったのがね、とてもよくできてたなと思います。
うんうん、
何より少数で作ったっていうのがすごく評価できるポイントで。
うん、
うんうん
ですね。また、スイッチとの相性もバッチリだったですね。
そうですね。うちの息子もなんですかね、今年のやっぱ春ちょいまでくらいまでなんですけど、
うん、
遠征が、部活の遠征なんかがあって、
ええ、
で、夜とか結構遅い時間とかに、迎え行かなきゃいけないんですよ。うん、なんか、全員で遠征のバス出て、それで行ったりとかするんで。
はいはいはい。
これが割とだからもう、3年生のもう大会前っていうともう、毎週のように行ってたんですけど。
うん。
うちの市役所に発着地になるので。
はいはい。
で、時間がね、まちまちなんですよ。 なぜ俺のプライベートの話してるかっていうと、
はい。
その、わからない時間に着くのに、
うん。
時間潰しをするのに、
うん。
その、スイッチの本体とプロコン持ってって、車の中で、やってたなっていうのがすごく思い出だった。だから、なんか、じんわりじんわりやってもいいし、そういうちょっとの間だけでやるっていうのも可能なんだよね。
うん。
うん。
なるほど。
あの、ね、
うん、はい。
その何ですかね、やっぱり元々のゲームが出来がいいもので、評判が評判を呼んで売り上げがいい。はい、で、ダウンロードコンテンツ、第1弾なんて無料でしたからね。すごかったですよ。
インディーズで出して、さらに
無料。あなたたちもっと儲けたらいいじゃないのと思うんですけど。
お
で今度なんか、大型のアップデートが来るのはなんか有料らしいんですけど。
はいはいはい。
500円ぐらい払ったろうやな、そのもんな。こんだけ遊ばせてもらって。
まあ、少数だからこそ、まあ、できる、ゆえんなんでしょうね。
うん。大成功例なんじゃないかな。こういうのがね、うん、で、まあ、このデッドセルズに限らずなんですけど、今年、スイッチも、
うん、
インディー作品の、
うん、
インディーゲームというものに、うん、このハードは支えられたんじゃないかな。これは別にね、スイッチだけじゃないですよ。
まあそうですね。
うん、PS4 も Xbox もあると思うんですけど、それこそ Steam もそうですよね。うん。安価で、小粒で、
うん、
すごくその質の高いものが増えたなっていう感触がすごく多いですし、本来ならこういうのってなかなかね、手にする機会がないと思うんですよ。
うん。
それを、例えば任天堂なんかがその、動画でね、任天堂ダイレクトの別個に、
うん、
ハローインディーワールドみたいなその動画をやるんですね。
うん、
でこういうので目にする機会、あ、何これ面白そうって、
うん、
みたいなのは伝わってくる作品がいっぱい出たっていうのはすごく嬉しいことだと思うんですよ。
うん、また本当スイッチは相性良くて、その、まあ、がっつりしたゲームじゃない分、その携帯ですごいやりやすいですからね。
そうですね。
うん、値段もそうなんで、ちょっとやってみようかっていう気にすごいなりますもんね。
そうですね。
うん、それはめっちゃわかりますわ。
ので私の第2位は驚くことにインディー作品からデッドセルズ。
ああ。
DJ ケンタロスのドアラジ。
ピチカさん第1位と行きたいところなんですけど。
はいはいはい。
ちょっとね、佳作をもう2本俺紹介したいんですよ。
ああ、ケンタロスさんから。どうぞどうぞ。
冒頭でほら、ゲームいっぱいあったよって話をしたと。
はい。
そこに絡んでの話をちょっと。
うん。
2本ほど紹介した
い。何でございましょうか。
一本というか、ワン作品、一作品、一シリーズつっちゃった方がいいですけどね。
うん。
ちょっとね、今年、ちょっとハマったなっていう、ね、久しぶりにテキストアドベンチャーやりました。
あらあら。
ゼロエスケープシリーズ。
前もおっしゃってたですね。はいはいはい。
うん。9時間9人9の扉。
うん。
それから、全人死亡です。
うん。
で、ゼロエスケープ、なんだっけかな。ゼロエスケープの完結編が、時のジレンマってやつね。
うん。
うん。これの3本です。3本セット。はい、
うん。
で、これね、ちょっとね、脱出ゲームの話をいろいろ、ほら、ドラクエ10の話でも、リアル脱出ゲームの話もいろいろあったもんで、すごく興味あってやってみたんですよ。
はいはいはい。
で、ネタバレは一切ない、ありませんけど、その、うん、謎解きのイメージでやり始めたんでしたけど、
うん、
謎解き自体そんなに難しくないんですよ。
うん。
あるんですよ。ある程度の謎解きの部分はあるんですけど、
はい。
お話の筋がすごく面白くて、
うん。
結局のところね、
うん。
このゲームね、SF なんですよ。
うん。で、3本、全部同じ世界観とかそうなんでしたっけ？
ね、 通して出てくる、そのキャラクターみたいのがいるんですよ。
う
ん、
あー、なるほど、なるほど。
で、シリーズによってやって、ワンと、9時間9人に出てくるのと、うん、全人死亡ですに出てくるキャラクターが違ったりもするんですけど、
うん、
今度3本目にはその1と2に出てきたキャラクターが出てきたりみたいのがあって、うん、
はいはいはい。
うん。その、あのね、見てやっぱつなげてやらないといけないなっていうところがあって。あ、俺ちなみにその3本目のゼロ、時のジレンマはまだクリアしてないんですよ。
うん。
そんなこんなしてる間になんかいろいろ出ましてですね。
はいはいはい。
クリアできてないので、ちょっと、冬場のお楽しみに撮っとこうかななんて思ってます。
これなんか確かめっちゃ安く買いたやつでしたよね。
そうなんですよ。3本セット1000円ぐらいだったんじゃないか。これはね、私、スチームでやってますね。
なるほど、なるほど。
うん。
その、前任死亡ですとか、なんか PSP からなのが 3DS かなんか出てましたよね。
そうですね。それぞれ1本ずつで、あ、そうそう。3DS で出て。
3DS? はいはい。
DS で出たんですよ。その、9時間9人は。
はいはいはい。
で、次のが、前任死亡ですは、ビータで出たんじゃないっけかな。
違う、
PSP で出たのかな。
どっちから見た記憶あります
わ。お前、これやってる人、これ次買うでしょってやつが、別ハードで出てるってどういうことやねんと思うんですよ。
うんうん。
うん、で、最終版は 3DS で出たのかな。
まあ、いわゆる、シリーズ的なものが全部違うところで出てるような感じですよね。
なんで、やっぱ、一本丸ごとでできるっていうのが、
うん、
安いし、3本セットだし、
うん
う
ん、
いうので、スチームのセールで買ったっていうのがやっぱ理由だったんですけど、
うん
うん、テキストアドベンチャーをしたいなと思ったのが一つと、謎解きをしたいなと思ったんですけど、はい、大きく、ストーリーの中はこう裏切られた部分があって、
うん
で、やっぱ、うまい、SF なんですけど、
うん、
とんでも話で正直言うと、
うんうん。
なんですけど、とても引き込まれます。
お
うん。
まあ、評価はすごくいいのは聞いてますんで、
うん、
気にはなってるゲームですわ。
開発元、発売元が、スパイクチューンソフトですからね。うん、
はいはいはい。
なので、まあ、定評のある、テキストアドベンチャーには定評のあるシリーズですし、
うん、
シナリオとディレクションっていうのが、内越幸太郎さんっていうのとかやってるんですけど、
うん、
この人の作りがうまいんですよ、きっ
と。またスチームあるんですね。
いや、あると思いますし、年末セールも出てるんじゃない
ですか。そうですね。
で、フルボイスなんで、
うん。
そのスチーム版の方はね。
要は、まあ、変な話、携帯版をそのまま持ってきてるような感じですよね。
そうですね。
うん
うんうん。
うん。DS とかその2画面のやつはうまいこと、なんか1画面に整理したような感じですか？
うんとね、うまく、その、あれですよ、その UI なんかは綺麗に作られて
る。ああ、はいはい。
うん。あと、あれですね、この人、428とかな、中ソフトに付けるの、うん、石井二郎さんが、
うん。
うん、428とかね、かまいたちの夜にも、うん、あれかな、入ってるのかな。
はいはいはい。なんか、それがそっち行って作ったいう話出てましたね、それは。はいはい。
あ、そうか、今調べてみたらですね。
え。
今度の新桜大戦。
はい。
これのストーリーもこの人ですね。
おお。もう、この録音時間で言うと明日出るやつですね。
あ、そうっすか。
桜大戦。
ああ、さっき実は体験版しました
よ。あ、そう。え、金太郎さんですか。
俺の初めての、ドリームキャストを買った俺がですね、あの時やらなかった俺が、初めての桜大戦をやりました。はいはい、ああ、こんなゲームなのかって思いましたよ。
はいはいはいはい。
うん。はい。いう感じで、
ええ
うん、これがまず俺の佳作一本、
うん、
これもねドラクエの間でよくやってたんで、
はいはいはい、
うん、面白かったのはこれをあれです、うん、iOS iPhone の方に、
うん、
クラウドで飛ばしてやってみました、
うん
うんうん、これやっぱテキストアドベンチャーなんでとても画面調べたりするじゃないですか。
ええ、
その時もカーソルを指でできるっていうのはそのままなんで、 とても相性が良く、その、ね、実験にも良かったなと思いますね。
はぁ、あ、いろいろは、いや、できますね、なんか。はい、
もう一本。
はいはい。
これね、俺が直接やってるゲームじゃないんですよ。
うん。
よくできてるなっていう意味での佳作を私はあげたいな。
はいはいはい。
タイラントスマッシュブラザーズ。スペシャル。
なるほど。
いやね、まあ結局のところうちの息子なんですけど、
ええ、
いや、ようやってるなと思います。
現在もですか？
ええ。まあ、ほら、まあ、受験生なんで、
うん、
もっと勉強せよって言いたいんですけど、
うん、
時折ね、うちのかみさんと俺にね、
うん、
土曜日、午後から友達来るけどいいって聞くんすよ。もう別にいいじゃないと、うん。遊ぶのがいいじゃないか。
うん、
誰が来んのって何人来んのって話したら、
うん、
7人とか言うんですよ。
大人数じゃないですか。クラブじゃないですか。
うち3人家族なんですけど。もうね、本当になんか、いい時、毎週のように、
うん、
友達が、しかもまあ、嬉しいことにですよ。ある種ですよ。これをそのきっかけにして、なんていうの、くさびにして、スマブラっていうのをくさびにして、自分たちのそのコミュニティとして遊ぶと。
うん、
で、中にはクラスメイトがいる。
うん、
でも、クラスメイトでない子もいる。
うん、
その子はなんだっつったら、その、来てるクラスメイトとは仲いいんで、クラス違っても仲いい人はいるんだけど、そいつの友達だっていうわけですよ。うん、
もう、めっちゃわかりますわ。
ね。そういう、スマブラっていうものが、会話なんですよ。
うん。
うん。
いや、その時代は変われど、うん、当初僕の高校時代ってネオジオだったわけなんですよ。で、うん、僕の家ネオジオがあったんで、うん、で、駅の近くなんで、うん、友達がキーの、その友達の高校の友達がキーので、それをやりに。
うん、
それで全然僕の知らん友達が家帰ったらおったりするわけなんですよ。
うん、
お前、君誰言ったら、あれの連れよ、みたいな形で。それと、じゃあやろうか、いう形でゲームや、ネオジオやってましたんで。で、
例えばね、面白いのは、いつの間にか、その、確か、多分その、仲介役というか、その、それがきっかけで、友達遊びに来たっていう彼が、なくても来たりするんですよ。
そう。それで仲良くなりますからね。
で、やっぱスマブラはさっき完全版商法みたいな話もそこに及んだところで思い出したなと思ったんですけど、ダウンロードのその、新キャラクターが入るじゃないですか。
うん。
で、5キャラ1パックっていう話になって、うん、もう発売当初からって話が、プロデューサーの桜井さんから話があったんだけど、
はい。
もう、話題をずっと呼び続け、まずジョーカーでしょ、うん、もう今さっき、ピチカさんと俺が挙げたものばっかりですよ。ね、
はい。
ジョーカーが来て、
2
キャラ目が勇者。
勇者ですね。
勇者。ドラゴンクエスト11から勇者。
うん。
うん、で、3キャラ目がバンジョー&カズーイ。
はい。
うん。そして4キャラ目がテリー・ボガード。
テリー・ボガード。
で、5キャラ目がまだ分かってないんですが、
はいはい、
絶妙に、もうそろそろ飽きんじゃねっていうタイミングで突っ込むんですよ、これ。
はいはい、はい。
すっごくうまいな、これだったら買うわって思うんですよ。
うん、ちなみに、石部君のテリーの、意見はどうなんでした？
テリーはね、誰これって、ね。
やっぱりですか。
ウハウハ言ってるのは我々と軍曹さんぐらいのもんじゃないですか。
やっぱりそうですね。リアルな年代で考えますと。
うん。
はい。
ネオジオを模した、デモ見たでしょ？参戦デモ。
はいはいはい、うおーですよ。
うおーでしょ？俺もプレイしてなくたって、ネオジオのチェーン、チェーン、チェーン、チェーンって、あれ聞いただけでね、なんか、ああ、俺、そういえばスキー場でバイトしてたなって思い出すぐらいですからね。
はいはいはい。
うん、スキー場で俺、アルバイトしてたペンションに、
はいはい。
ネオジオってどこにでも貸し出してたでしょ。
そうですね。
うん、その売り上げだけくれ、電気代だけでいいよみたいなね。自販機戦略みたいな感じで、
はい。
どこにでも貸してたのを覚えてて、
うん。
ネオジオを置いてたのを覚えてますんでね。
まあ、それやっぱり息子さんには刺さらんですよね、ゆきぷんには。
まあ、5キャラ目も含めて、で、その後もまた続くらしいじゃないですか。
そうですね、
とにかくね、追加コンテンツってのはこう売るべきだと思いましたよ。
うん。いや、その、追加コンテンツのレベルではないぐらいの出来ですからね。
ね、ステージだとか、音楽だとかね。
うん。
ネオジオ50曲ですよ。頭おかしいじゃないですか、本当に。
むちゃむちゃですね。
1キャラ600円のレベルじゃないです
もんね。今まだずっとされとんですかね。
やってますね。そろそろ、中断してお勉強していただかないと。
だってもう1年経ちましたよね、発売して。
そうなんですよ。だから、こういう売り方なんじゃないかなって思いますよ。
うん。
うん、その、e スポーツというか、その大会なんかも、
ええ、
やっぱり任天堂主導とか、世界大会みたいなのも行われる背景とかも見てると、まあ、時々、その、何、その、いっぱいいる友達の中に行って見てくるんですけど、やっぱり、もともとのゲーム自体がよくできてるなと思いますもん。
で、その輪の中に健太さん入ったりするわけですか？
ああ、それはさすがにないですけど。
ですか？
やっぱ見ててニコニコ、俺も見てて、例えば、そのコーヒーのお湯沸く間だけ見てたりしたんですよ。あ、思わず、おーって言うような、対戦したりするんですね。
ゆきぶくんはうまい方なんですか？
うまい方なんじゃないですかね。
まあ、メンバーの中で。
うまい方なんじゃないですか？
おー。
お前のデデデは嫌だって言われる。
なるほどですね。
デデデ内容なんですよ。メインキャラクターが。
いいっすね。
俺からすると、なぜそれを選んだみたいになってるんですけど。うん、
なるほど。
うん、この話ですけど、やっぱ格ゲーにもう一回こう、
うん、
戻ってもらいたいなっていうの意味では、としては、サムライスピリッツと、ちょっと、うん、まあ、PS4 が来たのでね。
ああ、来ましたね。
スト5やりたいなって思ってます。
うん。
ジョイスティック買わなきゃ問題なんですけどね。
ああ、いっぱいありますからね、またプレス4用は。
はい。
種類が。
ドワラジー。
はい。
また第1位に行きたいと思ってるんですけど。
ええ。
これは残念だったなーってのはないですか？
残念と佳作のギリギリのところなんですけども、
あ、はい、
一本ありまして、
はい、
まあ、くしも僕もテキストアドベンチャーになるんですけども、
お、はい、
オカルティックナイン。
お、何ですよ、聞いたことないぞ。
一応ですね、カオスヘッド、
うん、
シュタインズゲート、
うん、
ロボティクスノーツ、
うんうん、
カオスチャイルド、
うん、
と、に続くシクラ先生の作品なんですよ。
はいはいはい。
で、これがですね、最初、今まで出てたやつは、ゲームが出てアニメだったんですよね。
うん。
これに関しましては、アニメ先行で、あとゲームだったんですよ。
はぁはぁはぁはぁ。
ちゅうことは、先にアニメを見たんですよね。
はぁ。言わんことしてることはわかるぞ。
ええ。まあ、初めて逆パターンでやったんですけども、
はい、
まあ、それがまずかったんですよね。で、アニメの方が、まあ、すごい長い話をギュッと濃縮したんですよ。で、その分、すごいテンポが早いんで、
うん、
その分ですね、声優さんの、喋りがめちゃめちゃ早口なんですよ。で、それを売りにして、また声優さんの技術もあって、すごい圧倒されるんですよ。
はい。
これがちょっとゲームになりますと、そのテンポの良さがすごくこう、抑えられてましてですね、ちょっと、まあ、退屈って言い方あれなんですけども、もしかしたらアニメ見てなかったらそれは感じなかったかもしれないんですけども、
はい、
アニメを見た分ですね、ちょっと今回楽しめなかったんですよ。
へ
ぇー、一応クリアはしたんですけども、まあ、初めてそのアニメの方が良かったなって思ってしまっちゃったんですよね。
あー、
うん、ストーリーとしては本当に面白いんですよ、
はい、
幽霊とか霊現象を科学的に証明するというような内容なんですよ。
お、なんかエクスファイル臭いな。
それもなかなかシュタインズゲートみたいな形で、おって、まさかほんまにこんなことがあるんじゃないかなって思うような、うん、ストーリー展開なんですよね。
はー、うん、
で、宿田さんについての話なんで、シュタインズゲートのネタとかもやっぱり盛り込んでますんで。
なるほどね。
その辺も面白かったんですけども、いかんせんちょっと、アニメ見てゲームやってしまったがために、ちょっと残念な結果に終わってしまったんで。ですね、それがなかったらもしかしたら佳作に行っとるかもしれないんですよ。
ああ、そうなんですね。
ということで、まあ思いっきり残念ではないんですけども、僕的にはちょっと微妙な作品でしたね。
はあ。あの、何、信頼と安心の、あの、潮丸ブランドがっていうところですか？
そうなんですよ。話的には面白かったんで。
そうか、そうか、そうか。
はい。
はい、はい。
で、金太郎さんは？
俺もあるんですよ。残念だな、って。
はい、はい、はい。
実にですね、
うん、
俺の場合は、はっきり言いますよ。
うん、
プレイしてないんですよ。
あららららら。珍しい、はい。
そういう意味で残念だなっていうのが、なんでなのっていうところなんだけど。
できなかったとかするわけですではなくて。
うんとね、いろんな理由でできなかったって言った方がいいかな。
うん。それは、タイトルは。
ブラッドステインド。
あの、逆に押してませんでしたっけ？
そうでしょ？で、
めっちゃ期待してましたよね。
なんならですよ。
ええ。
俺、未だにやりたいんですよ。
ええ。
これ、出すタイミングがおかしいと思ってるんです。
そこ、なんか、当時からなんか言ってましたよね。
本当に覚えてるんですけど、
うん。
残念症かっていうと、
うん、
発売日残念症なんですよ。
あれ、経験伸びたんでしたよね。
これが、その、今回その、ブラッドステインドという、あの、作品ゲームに、話なんですけど、まあ、あの、コナミに退社された五十嵐さん、
うん、
イガさんですね、
うん、
が、その、キックスターター、
うん、
うん、を使って、その、いわゆる、資金調達して、あの、ドラキュラ風のゲーム作りてえんだよっていうことを訴えたがゆえに、ものすごいやっぱ人気が殺到で、うん、俺も期待してましたよ、
うん。
で、ようやく今年、あの、発売にこぎつけたんですよ。なんですが、海外のみ6月発売なんですよ。
うん。
で、俺、実にこの6月って、ドラクエ10以外してない時期なんです、
うん。はい。
で、ここに来てたら俺買ってます。
うん。
で、ところが、このキックスターターって、その、なんか、ダウンロードなんかも出してて、そちらにお金出してた方は買えたんですけど、
うん、
結局のところ日本のその製品版としての、いや PS4 版、うん、パッケージ版ですよね。PS4 版、任天堂スイッチ版に関しては、結局ついこの間なんですよ、出た。
そうですよね。11月か、それぐらいし。
なんだったら何年ぶりに買ったファミ通ね、
うん、
あの、デスストランディングのために買ったファミ通の、クロスレビューの、デスストランディングの横でしたよ。
うんくしくも。
そして点数もそこそこ悪くないんですよ。ゲーム自体は面白いのはもう、だって4ヶ月も前に出てんだからそれわかるじゃないですか。
やった方に聞きましたけど、めちゃめちゃ面白かったって言ってました。
でしょ、
ね、
やりたいんですけど、実に出すタイミングってこういうことだよねって思うんですね。その、何があったかわかりませんけど、本当に予見できなかったんかいね、五十嵐さんって俺思う。
そうね。まあ、その面白さ、あれ、信用もちょっとありますよね。なるほど。
なので、で、本当に、もう申し訳ないんですけど、
うん、
PS4 のために、断念した一本ですわ、これ。本当に叱るべきタイミングで出てたら、俺は即、発売日買ったよ。
うん、
6月に出てなくて、ちょっと遅れるよって言われたから、うん、まあ、じゃあ待ちましょうかと思ったよ。
うん、
夏には出ると思ったよ、それでも。
そうですね。それがつい先ほどですね。
それはないなっていう。
う
で、それもやっぱ、その、あの、いいですよ。その、あの、メーカーサイドにね、寄り添ってですよ。
うん。
出すっていうスタンスならいいです。例えば、コナミに在籍してて、新しいゲームですよって出すなんて、ともかく、
うん、
新規タイトルとして、キックスターターで集めて、ストレッチゴールという、いわゆる、その、資金調達の目標みたいなのもあってね。
うん。
それの、その、いろんなのをクリアして、みんなから期待されて、そんなお粗末な結末ありまっかになってますよ。
ほんまですね。
うん。だそういう意味で、残念だなって。
はいはいはいはい。
思いますね。
でも、まあ、そういった意味で、チャンスがあれば、まだ、やる可能性は。
やりますよ、いずれ。
うん。
うん、だから俺さっき2位にランキングした、
はい。
デッドセルズを実は2位に上げたのはその理由なんですよ。
ああ。
俺こういうゲームしたかったなって思うんですね。
うん。
うん。うん、実にブラッドステインドまで待てなくて、デッドセルズに手を伸ばしたっていうのはあるんですよ。
なるほど。
うん。なので、うん。発売日遅れ残念賞です。
あ
DJ ケンタロスのドアラジ。
さて、はい、第1位を、
はい、
ピチカトミルクさんの第1位は、
はい、私の第1位はですね、発売は、2018年だったんですけども、
うん、
クリアしたのは今年になりますんで、今年で言わさせてもらいます。
はい、
私のベスト、今年のベストワンは、プレステ4、
うん、
VR 作品、アストロボットでございます。
この間進めたやつじゃん。
そうです。これは、ケンタロウさんに進めそうになったんですけども、
うん、
まあ、ハードルがいうことで、今回は。
ハードルというよりは、ハードはっていう思いですけど
ね。今回は、僕がやったという部分なんで、
うん、
ちょっと紹介させてもらおうかなと思いまして。
うん。
いや、これほんまにですね、もう奇跡の名作 VR 作品ですよ。もうゲームの革新と言っていいです。で、こんなに楽しいアクションゲームはですね、なかったです。もうすべてが新しくですね、もう久々にこんなに進むのを進むだけでワクワクしたのは、ファミコンのゲームした以来ぐらいですね。で、曲がりなりにも、
うん、
私いろんなゲーム体験してきたんですけども、
うん、
で、まあ、今回これが革新的なゲームだとか言われてやってもですね、まあ、そこまで衝撃なかったんですよ、
うん、
ですけども今回プレイしながら笑顔になるはもう本当口からねすげーって声が出ましたからね。
へ
ー。でベースはざっくりと言えばですね、こう前にも言いましたけどスーパーマリオ64の箱庭系なんですよ。
うん、うん、
あの中に自分と操作するキャラ、まあ、アストロというロボットなんですけども、それがいる感じなんですよ。
うん、
で、各惑星に散りばめられた仲間ロボットを探していくんですけども、
うん、
まあ、64で言いますと、スターコインを探していくような感じですね。
はぁ、うん。
で、操作キャラは、TPS 視点でこう操作するんですけども、
はい、
それと別に自分もその画面の中におるような形で、それがまあ FPS 視点で、カメラのロボットっていう位置的な、位置的なところにおるんですよ。
うん。
で、一人称プラス三人称の合体したようなシステムなんですよ。
うん。
で、これが VR じゃないとできないんですよ。
なるほどね。
で、これまたざっくり言うと、ゼルダの伝説の時の丘にあったじゃないですか。
はい。
あれで、リンクが操作するキャラで、
うん、
ナビーとおったじゃないですか、後ろに教えてくれる。
はいはいはい。
あれが自分なんですよ。
へぇー。
あんな感じで自分も介入して教えたり、リングで教えたり、手助けしたりするような形なんですね。
ほうほうほうほう。
まあ、これちょっと何を言ってるか分からんと思うんですけども、これやらないとあれ
なんですよ。これね、そうなんですよね。
で、まあ、これがソニーの本気がすごくですね、ステージ構成などに考えられて、なんでこんなん考えれるのっていう連続だったんですよ。で、すべてがもうこう新しくて、
うん、
ただ進め方はですね、昔のゲームっぽくて、セリフや文字も一切ないんですよ。もう純粋なアクションでやっていけば分かるような形なんですよ。マリオみたいな形で。
はぁ。
で、新しいアイテムが出たら、ちょっと見本の使い方がこう映像で紹介されるんですよ。で、それをステージのギミックと照らし合わせて、ちょっと工夫したら進めるような感じなんですよね。
へぇ、あのね。
ええ。
これも前に俺、その、インディーゲーム会の時に、話したと思うんですけど、
うん、
なんだっけ、スチームの義務教育とすら言われる。
あ
はい。ポータル。
ポータル、はい。
ポータルってそんな感じじゃないです。
ですね。
うん。同じ空間にいて、なんかそういう、解きながらそのステージクリアしていくみたいな感じもあるし。
いやまあ、あれのもしかしたら VR 的なものかもしれないですね。
なるほどね。
あと主人公の、ロボットがすごい可愛くて、最初全然そうでもないんですけど、
うん、
進めていくと愛着が湧いてきて、ゲーム内でこう目が合うと、こっちに手振ってくれたりするんですよ。
うん、
で、カメラを認識しとるんで、
うん、
なんかすごい、ペットみたいな形ですごい可愛いんですよね。
なるほどね。
あと、ボス戦はボス戦でですね、めっちゃ巨大なボスを
戦う。ボス戦もあんの？
あるんですよ。本当めっちゃ巨大なんですよ。
だってさ、この、検索してさ、キャラクター見る限りですよ、ボス戦をするような感じかいって思っちゃうんですけど。
でも、ほんまマリオが、あれクッパと戦うような形になるわけですよ。
へー。
マリオ的なみたいな形で、各4ステージあって、最後のボス戦なんですよ。
へー。
それ、うまいことギミックがあって、それを、解きながら倒したら気持ちいいんですよ。で、これがほんま、どんなでかい、インチのテレビじゃ、もう、テレビでも、興奮、対応できない、そんなもん、比じゃないような形の大きさなんですよね。目の前にほんまに巨大怪獣が現れてるような形で、それを退治するような形なんですよ。すっごいドキドキしますもん。
へ
ぇー。あと、びっくりしたのが、海のステージとかもあるんですけど、
はい、
もう、波の表現。なんかほんまに浮遊感がですね、本当に海にいる感じなんですよ。で、もう一個ですね、トロッコのステージがありまして、これスピーディーにすごい移動するんですけども、大体こういうのって、FPS 視点になるんですよね、主観視点で。で、今回これが TPS 視点なんですよ。
はい。
で、FPS だとすごいいいんですけど、まあ、すぐ酔っちゃうんですよね。
うん。
で、それが見せ方次第で、TPS 線でこんなにもこう、トロッコに乗っとる感じが味わえるって、すっげえ考えたなと思って、しかも酔わないんですよ。
へぇ
全体的に VR の弱点の酔いに関してもすごい研究してるんですよね。
今ね、ちょっと、どれぐらいのものが出てんのかなと思って、ウィキペディアで VR の対応ソフトっていうのを見たんですけど、
ええ。
その、対応ソフトって言葉あるじゃないですか。
はいはい。
要は、普通にテレビでもできますよ。でも、うん、VR でもできますよっていうものがあるじゃないですか。
そうですね。専用と対応があるんですね。
ぶっちゃけですよ。
ええ。
そんなの VR じゃなくてって思うのもあるわけです。
そうですね。はい。
それに対して、その専用ゲームっていうのは、やっぱりそれでないと味わえないわけですよね。
うん、そうです。もうそれ用に設計されてるんで。
うん。それ、ね、むしろやっぱそうあるべきだと思うんですよね、俺は。
うん。
ハードを牽引するべく。
そうです。はい。もう、まさしく、その、仕事を担っとるようなゲームなんですよ。本当にもう全てが新しいんですけど、まあ、どこか懐かしさもある、もう革新的なゲームですよ。
しかしな、2万以上出さんといかんでしょ、こっから。
まあ、プレイするにはハードルは高いんですけど、まあ、それをクリアしてまで僕はやるべきゲームだと思ってます。
はぁ。
ちなみに、
はい、
プレイ状況ですね。
はい、
僕、ちょっと後ろから嫁に盗撮されたんですよ。
はい、
無気で。
はい、
それ見たんですけど、
うん、
まあ、ひどかったですね。頭おかしい人の動きでした。あらゆる方向、テレビじゃない方向を全部見よるんです。ゴーグルかけてから。
はい、
でも気持ち悪かったですね。そういった部分のちょっと難しいところあるんですけど、
はい、
もうこれはやっても、まあ、全ての人にやってもらいたいですね。
そう
もうなんなら、うち来てくれたらやらせますから。
いや、広島までいかんってから。
ええ。本当アトラクションですよ。まあ、要は、アトラクションのその、とこまで行く、運賃とか、ガス代とか、会場代とか考えたら、うん、もうこれ一本買って楽しんだ方が絶対いいと思いますんで。
なるほどね。
やり込み要素もすごくありますんで。
うん、
はい。もうぜひとも。というかもう、これは僕はもう、今年一番のゲームでしたね。
そうですか。ただね、
はい、
若干、VR に関して言いますと、さっきの対応ソフト。
うん。
今年のあのエースコンバット7、これ話題呼びましたよね。はい、
これも僕まだ体験してないんですけど、すごいらしいですね。
ね。で、
いや本当にですね、なんかパイロット経験がある方が、うん、なんか恐怖を抱く瞬間があるんです。だってどんな熟練プレイヤーでも、それの恐怖を感じるぐらいのゲームだったらしい、VR だったらしいですよ。で
今年のね、2019年に、
うん、
このエースコンバット7から始まって、2019年内はついこの間出たアッシュと魔法の笛ってやつ、
うん、
4本しかないんですって。
それもう、ニッチなとこな、そこがま辛いんですけど。
で、さっき言った、専用タイトルに関してはですね、
うん、
2017年はかなり頑張って出してみたいですけど、2019年の春に1本専用タイトルが出ただけで、
うん、
あと出てないんですよ。
そうなんですね。
これね、大丈夫かね。
いや、なんか、世界的に見たら、
はい、
順調って言うてるらしいんですけど、
はい、
うん、予想よりはいいですみたいな形で。ただ、VR2 というのも噂されとるんですよ。
どうでしょうか。なんか、行く末1年内に PS5 が出るあたりで、ええ、VR が対応してないとか言われると、ゲオあたりで1万円ぐらいで売られそうな気がするんですけど。
実際ですね、初代の VR は1万円でぐらいで売ってましたよ。はい、
マジですか。
はい。
それなら手伸ばしてもいいかもしれないな。
もうほんと体験したら絶対すごいっていう思いですから、もう元は取れます。
そうっすか。
はい。はい、ハードルは高いです。
まあ、ただ、ね、ただ、言えば評価すべきはですよ。
うん。
ドラクエとペルソナを抑えて1位だってことは。
そうですね。
ピーチカーさんの方ね。
しかもクリアしましたからね。
いや、クリアはどれにしてもしてください。
はい。
つまないでください。
はい。
いやいや、それまあまあ、ね、あまあ、それを抑えてということで。
ほんま衝撃、久々にこの感動しましたね。
なるほどね。はい、ありがとうございます。
はい。
私の1位。
はい。
ぶっちぎりでデストランディングです。
まあもうなんか、できるですけど、分かってましたけどね。
できないです。
他に何があるのかっていう話ですが。
まあ、オープニングの、に関してもあれなんですけど、まあまず、俺の中のハードを変わってまでっていう風に、の引力があったっていうものが、やっぱでかかったなと思います。
うん、
あと、まあ、正直、メタルギアはこんなもんでしょっていうのが分かってました。
うん。
ですけど、全く分からない、全く触れたことがないであろうみたいな、ゲーム体験をさせてくれたっていう、ゲームの本編のところ。
うん。
ストーリーも、見せ方ってこういうことかって思う、ストーリーの展開。
うん。
うん。ここの、やっぱ小島秀夫っていう人間の力をもう一度思い知ったかなと思います。
まあ、一度言い方ですが、メタルギアだけじゃないっていうのがすごくもう見せつけられるような感じですよね。
ですね。
うん。
うん。うん。
いや、デスト回も聞かさせてもらいまして、やっぱすげえ面白そうだなと思って、めちゃめちゃちょっと気にはなってるんですけど。
もう、なので、とにかく、1A に関しては、俺もうデスストランディングぶっちぎりなんですけど、うん、ちょっと少し俺偏りが入るんじゃないかなと思うので、
うん、
これぐらいにしておきますよ。なんかネタバレもしてしまいそうですし、
はいはいはいはい。
こんなわずか5分ぐらいで紹介するべきもんでは俺はないと思うし、
そうですね。年明けぐらいにもっとがっつりやられるんですよね。
ですね。ネタバレをした上で考察みたいな部分もしたいなと思いますし。
で、まあ、ファーストインプレッションは、前回全然ぐらい出ましたよね。
はい。それで、一つだけ今日は相方がピチカさんじゃないですか。
はいはい。
じゃあって言って、
うん、
じゃあピチカさんこれやりましょうよと。
うん。
はっきり言うと、
うん、
あなたに限って言うと、
ええ、
おすすめできない。
あら。 というのは
ゲームの本編、ゲームシステム自体は、わかるんですけど、ピッチカートさん、半分理解できないんじゃないかなと思
って。あ、すみません、それは、お話の部分がです
か。お話の部分が。
ああ、なるほどですね。難しいお話じゃないですか。
難しいし、こう言っちゃなんですけど、ちょっと知性がないと。
いや、まあ、でも、雰囲気、まあ、
いや、雰囲気でも物語ったら困る、これは。
なるほど、なるほど。
うん。
まあでも、その、必ずチャレンジしますよ。
なんだろうな、なんか、一本、
ええ、
これこういうことでしょうっていうような、
はいはい。
お話って、あ、まあ、例えばアニメでもゲームでも何でもいいんですけど、お話が存在するものであればそういうことを喋ると思うんですけど、
うん、
多分そこじゃないとこなんだよな。これを見て、これをプレイして、どう感じたかの方が大事なんですよ。だから、なんだろうな、小島監督は、これはこうだよねっていう押し付けみたいなところって、今までのゲームって割とあったかもしれないですけど、
うん、
そうじゃない。多分、その人のプレイの、いろんな、その、ゲームをプレイするだけじゃなくて、その人のその、人生観みたいなも、ああ、俺、確かこうだったかもしれんな、っていうのを、なんとなく思い出返させられるようなことをされるんですよ。なので、このゲームやって面白かったね、ではないところがすごく強くて、それは、メタルギア以上にそういったところを感じさせてくれたっていう意味で、その、よくわからない時に涙が出てくるんですよ。
ははははは。
うん。なんでしょうか、この気持ちは、みたいな部分が出てくるっていうゲームって今までしたことがないかもしれない、これ。うん。泣かせにかかってくるシーンとかってあるじゃないですか。
うん。
それは、だって、若干狙ってるし、ずるいじゃないですか。
うん。
うん。で、じゃなくて、そうじゃなくて、なんか、その人の人生観とか、うん、ああ、俺、こういう時、こうだったな、とか、ああ、これしんどいよね、でも乗り越えたからね、って思ったりとか。
ああ、なんか、うん、わかる、わ、まあ、かるような、自分が、なんか、そういう経験とかそういう感じですか？
だからこの、うん、このゲームがつまらんって言ってる人って、おそらくそういう、その、感受みたいなのが多分そこに乗り移ってこない人なんだなって思ったりするので、
うん。うん、
うん、じゃああんたには向かなかったねって思うだけなんですけど、じゃあピッチカートさんはそれに向かないかというと多分、感じることができる人ではあると思うんですけど、
はい。
人の話の裏を読むのが下手じゃないですか。
あ、そうですかもしれないですね。
ここに隠されてるこういう話ってどうなのっていうところを見たときに、
はいはいはい、
いや、わかんないっす。っていうのはちょっと割と感想として残念だなって思うので、
はいはいはい、はい。
難しいかもしれないなって。
いいアドバイスありがとうございます。
なおですね、今ちょうどノベライズを読んでるんですよ。
はいはいはい。
また、これまた、ピチカさんの不得意とする小説なんですけど。
はいはい。
このゲームやってからのノベライズがとても面白くてですね。
うん。
上下感なんですけど。
うん。
めちゃくちゃ楽しく読んでます。すごい感覚です。同じもんなんですよ。
ストーリーを小説化したような感じですか？
小説を読むと、その声優さんで頭の中にこだましてます。うん。ノーマン・リーダースが喋って、要は津田健次郎さんが喋って、大塚明夫さんが喋ってます。この小説の読むと。
うん、頭脳内再生されるんですね。
そうそうそう、
うん。
ので、まあゲームもそうなんですけど、このノベライズなんかもこれすごくいいなぁと思って、
うん
うん。この年末にいい体験をさせてもらったなと思って、まだまだ遊びますよ。うん、
はい。
なおね、実はランキングしなかったというか、まあ、4位ぐらいにつけてたやつなんですけど、うん、ドアラジでも登場しました。
あ、わかりましたよ。
うん。アストラルチェインはそこに入ってくるか来ないかっていうところだったんですけど、
うん。
まあ、うん。楽しんだゲームとしてはあるんですが、
うん、
ちょっと、うん。プラチナゲームズさんの次回作もまた期待したいなという意味で、ここだけ報告しておきます。うん、
なるほど。
はい。うん、いやー、遊んだね、今年は、でも。
いやー、いいゲーム多かったですね。
そんな気がしますよ。
うん。
うん。なんか、そうですね、今日ランキングしたものって面白くて、
ええ、
ゲーム離れみたいなしてるじゃないですか。
うん。
世の中が。うん、まして、面白いのは、なんつか、スマホゲーム疲れみたいな人も、もう出てきてるみたいな。
うん。
もうただログインするだけにゲームしてるみたいな人が出てきてる。
まあ、それも若干わかりますね。
で、あくまで今日、ほら、くしくもですよ。6本。ランキング6本。スマホのゲーム入ってなかったじゃないですか。
まあ、もちろんそうですね。
今時入ってもおかしくないですよ。
うん。
ピチカさんね、やってるでしょ、それなりに。
やってますね。
でもそんなの入ってこないでしょ。
うん。
いや、いかに、このやっぱ、その、がっつり腰を据えてする、従来のって言ったらおかしいですけど。
うん、そうですね。同じ、まあゲームはゲームです。やっぱりちょっと感覚的には違いますね。まあ同じとこ、楽しめとるとこもあるんですけども、うん、やっぱりちょっと違うところはありますね、ジャンルが。
うんですね。うんうん、
いやー、そうですね、
うん。まあ、うん。そんなこんなで、2019年の我々のゲームベスト3でございました。
はい、ドワラジ。
エンディングでございます。
はいはい。
はい。次回予告しちゃおうかな。
お、はいはい。
次回、ドアラジ262回はですね、うん、まだ、これ言ってないんですけどね。
うん。
予告もしました。プレイヤーイベント。ドラゴンクエスト10のプレイヤーイベント。
はい、ああ、はい。
メイヤの部屋。
うん。
呼ばれてきましたよの回をしたいと思います。
なんと。
はい。ちょこっとだけお話しますと、
はい、
ちょっとこの間、打ち合わせしてきたんですよ。
うん。
こんな流れですよ、っていう。
はいはいはい。
リハじゃないですけど、
うん。
ロケーション見て、こっから、こうよ、みたいな話をしてきたんですけど、
ええ。
リハですよ。
ええ。
打ち合わせですよ、ただ。
うん。
ドガラジより緊張したんですよ。
お、金太郎さんが。
うん。しかも、まあ言うならばチャットで喋るだけなんですけど。
はいはいはいはい。
なんかね、怖いっす、俺。
どうしたんですか？らしくないじゃないですか。
ねえ。
うん。今までそういうの楽しんできたという部分だったんですけど。
いやー、まあね、話も、予告編にも出しましたけど、いや、出たかったんです、このメイヤーさんの、メイヤーの部屋っていうやつね。
はいはいはい、
うん。
ですね。
うん。しかも、大鳥ですよ、今年の。
思いが強い分、ちょっと、あれなんですかね。
まあ、本当は、ありがたく出させていただきますけど。
うん。
ですね。どういう形でちょっとお届けできるかなと思ってますけど、流れなんか、ちょっとやっぱプレイヤーイベントなんで、リアルタイムでね、おいでいただけない方もいらっしゃるかもしれない。でも、ドアラジンで、でも、その話聞いてみたいなっていう方もいらっしゃるかと思うんで、まあ、メイヤーの部屋スペシャルとしてですね、
はい。
一本プレイヤーイベントみたいなところをクローズアップして、
うん。
来週のドアラジは、それをお話ししたいなと。
おー、楽しみですね。はい、
うん。ちょっとね、変わった形になるかもしれないですね。
うん、
うん。ちょっと、いろいろ、根回しもしてるので。
うん、新しい試みが見れるかもしれないですね。
そんな感じで、はい、また、来週も、来週撮って来週出すみたいな感じにしますんで。
はい。
ね、我々は我々の年末進行っていうのがあってですね。
うん。
もうね、予定も、収録予定もですね。
うん。
来週、再来週までも決まってますので。
はい。
はい。来週、次週、メイヤーのヘアスペシャル。お楽しみいただければと思います。
はい。
はい。オープニングの冒頭で喋りましたけど、ピチカさん、もう年末もですね、半分過ぎるとこですよ。
はい、もう今年も終わりですね。
ですね。で、ピチカさんの方も、なんですか、クリスマス前後からだいぶお忙しいと思うんで。
そうですね、もうここが正念場ですから。
です。体と体調崩さずですね。
はい、ありがとうございます。
私もちょっといろいろ、忘年会だとか。
はい。
年末の補填のライブだとか。
そうですね。
ええ。顔の、どうやって、お仕事も含めて体調崩してらんないので。
そうですね。
うん。リスナーさん皆さんも、体ご自愛いただいてですね。
気をつけていこうと。
ええー。行きましょうね。楽しい、そして、ほかほかする、ゲームライフにしていただければと思いますね。
はい。
はい。というわけで、また次回お会いいたしたいと思います。
はい。番組へのお便り、アウトイーバースライムのコーナーへの投稿を待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリを使いなれば、オフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供に、ぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは、毎週日曜配信です。それでは、今日も良いアストルティアライフを。お相手は、DJ ケンタロスと、
ピチカートミルクでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。